の広報岩出2019年1月第154号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会目次です。表紙1ページ市長議長新年のご挨拶2ページ情報トピックスは4ページから8ページまでです。表彰平成31年成人式平成31年岩出市消防団長消防組合消防出初め式4ページ地区別人権学習会特定健診の受診期間が間もなく終了5ページ認知症高齢者等徘徊ネットワーク事業和歌山県知事選挙の結果6ページ高額医療・高額介護・合算療養費平成30年度第2回健康講座7ページがんについて知ろう8ページ確定申告について9ページ暮らしの情報は10ページの税料金から24ページの相談までです。税料金10ページ、健康介護12ページ、環境エコ13ページ、募集15ページ、講座催し16ページ、お知らせ19ページ、スポーツの大会結果21ページ、緑化センターのお知らせ21ページ子育てコーナー22ページ1月の相談24ページ青少年健全育成コーナー25ページ図書館へ行こう26ページ町の話題27ページ第13回岩出マラソン大会28ページ目次終わり。まず表紙です。紙面いっぱいに大宮神社で行われている神楽の獅子舞の写真が載せられています。市長、議長、新年のご挨拶。最初に岩出市長中柴正幸です。明けましておめでとうございます。市民の皆様方におかれましては、輝かしい新春を穏やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。また、平素は市行政の各分野に深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、自然災害が多発する中、堀口プールと東公園プールを統合して、災害発生時に近隣の避難所の生活用水の供給が可能となる屋外浄水型プールを市民総合体育館の敷地内に建築、また避難所機能を充実させた船山地区公民館の建築など防災事業に取り組んでまいりました。岩出市における今後の重点事業ですが、主なものを申し上げますと、まず、国県事業では、新岩出橋が昨年7月に渡り染めを行い、11月末には岩出橋の4車線化が完了しました。府県間道路泉佐野の岩出線の完全4車線化により、市内交通渋滞の緩和が期待されるところであります。浸水対策事業につきましては、浸水被害を緩和させるための国営総合農地防災事業において、現在工事中の6階用水路、ハブ山崎排水路は2020年度に完成予定であり、根室排水路については今年度に設計が完了し、翌年度から工事が開始されます。なお、藤崎用水路、山田排水路も今年度に設計が完了し、地元の用地協力が得られ次第、工事に着手する予定です。また、 紀の川の岩出狭窄部対策事業が進められておりますが、岩出市の浸水対策の要となる根室川、住吉川の早期改修を引き続き強く要望してまいります。また本年11月に開催されます第32回全国健康福祉祭和歌山大会年リンピック紀の国和歌山2019において、岩出市ではペタンク競技を開催いたします。本大会では全国から来られる方々に岩出市の魅力を PR する絶好の機会でありますので、市全体でおもてなしの心で温かくお迎えできますよう、市民の皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げます。次に市の事業についてですが、防災耐震対策事業としまして、生活道路の環状化、道路橋梁の長寿命化を進めております。また危険ブロック塀につきましては、すべての公共施設の危険箇所の撤去または改修を進めているところであり、道路に面した個人所有の危険ブロック塀につきましても補助制度を拡充し、撤去や改修を促進しているところです。公共下水道事業につきましては、平成13年度から事業がスタートし、第1次から第3次認可区域までの合計487ヘクタールが完了しております。現在は第4次認可区域204ヘクタールの2019年度完成を目指して整備を進めております。さらに昨年4月に取得した第5次認可区域206ヘクタールについて2023年度完成を目指し、引き続き整備を推進してまいります。観光振興事業といたしまして、根室寺をはじめ旧和歌山県議会議事堂、根室歴史資料館、道の駅根室歴史の丘を根室街道グリーンツーリズム、紀の川緑の歴史回廊の拠点として観光資源を有効に活用しながら岩出市の活性化に努めております。また道の駅根室歴史の丘では、岩出市の新しい特産品であります黒あわび竹や県内の特産品を数多く揃え、多くの方々にお越しいただいており、今後ますますの発展を期待しております。結びに、本年が市民皆様方にとって素晴らしい年になりますよう心からご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。市長のご挨拶でした。次に岩出市議会議長吉本寛陽です。新年おめでとうございます。市民の皆様におかれましては、健やかで希望に満ちた新春をお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。また平素は議会活動に深いご理解と温かいご支援をいただき、議員一同心より感謝申し上げます。昨年を振り返りますと、全国的に大きな自然災害が相次いだ一年でした。被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。さらに全国的に記録的な猛暑が続き、熱中症の被害もありました。このような状況の中、岩出市議会では平成30年9月の第3回定例会において、小中学校の普通教室すべてに空調設備の設置を求める請願書を全議員の賛成により提出し、市当局から財源を確保し可能な限り早期設置に取り組むという前向きな回答を得ることができました。これからの時代を担う子どもたちが安全安心な環境で充実した学校生活を送ることを大いに期待いたします。岩出市では府県間道路泉佐野の岩出線の完全4車線化の推進をはじめ、危険ブロック塀対策や浸水対策も進められております。 市議会といたしましても、市民の皆様の利便性の向上と安全で安心して暮らせるまちづくりを推進して、全国的に人口減少、少子高齢化が進む中、長期総合計画、後期基本計画、まち、人、仕事、創生総合戦略に沿った施策を進め、観光振興を軸とした地域の発展と活性化に取り組んでまいります。なお、市議会において、市民の皆様の声を市政に反映できるよう、身近で開かれた議会に向けての取り組みとして発行しております。岩出議会だよりは、昨年12月に第50号の節目を迎えることができました。市民の皆様に関心と理解を深めていただけるよう、分かりやすく親しみやすい紙面作りを目標に頑張ってまいりますので、ぜひご覧ください。結びに、本年が市民の皆様方にとりまして、実り多き良い一年になりますことをお祈り申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。市議会議長のご挨拶でした。なお、どちらも一部割愛させていただきました。以上、新年のご挨拶でした。
情報トピックス、表彰のお知らせです。国民健康保険事業貢献者の林昌司さんが国民健康保険中央会表彰を受けられました。また岩出市地域見守り協力員の板平英二郎さんが高齢者の見守り活動功績者知事感謝状を受けられました。受賞おめでとうございます。平成31年成人式、新成人の門出をお祝いします。日時は1月14日月曜日祝日、受付午前9時30分から、開式午前10時から、場所は市民総合体育館です。平成10年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方が対象です。内容は、第1部、式典、第2部、記念イベント、スマイル、メンバー、馬と魚の方々が出演します。昨年度から記念撮影がなくなりました。会場に写真撮影ブースを設置しますので、ご活用ください。ご両親や祖父母の皆様もぜひご参加ください。会場への酒類や危険物の持ち込みは固く禁止します。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 障害学習課青少年女性係へどうぞ。平成31年、岩出市消防団長消防組合の消防出初め式を実施します。まず、岩出市消防団出初め式は、1月3日木曜日午前9時から大宮緑地総合運動公園で行います。消防自動車が一堂に並ぶ舞台観閲や紀の川河川敷においての一斉放水を披露いたしますので、ぜひご覧ください。次に、長消防組合消防出初め式は、1月13日日曜日午後1時30分から3時ごろまで、紀の川市民体育館西側駐車場で行います。雨天の場合は、紀の川市民体育館で行います。内容は、和歌山県立古川高等学校古川ラテンバンド KLB による演奏、幼年消防クラブ員による防火演技。幼年消防クラブ員は、紀の川市立川原保育所、永田保育所、龍門保育所、古川保育園の子どもたちです。それと、 消防職員による救出・救助訓練、放水訓練などです。展示体験コーナー、防火アンケート午後1時から、展示コーナー午後1時30分から、防災グッズなどの展示、防災何でも相談コーナーがあります。式典など終了後、体験コーナーとして救急コーナーの設置、地震体験者による地震体験、煙体験ハウスによる煙体験、はしご車、支援車の展示があります。ただし、雨天の場合は展示・体験コーナーは中止します。詳しくは市役所、電話 62-2141、総務課危機管理室、または長消防組合、電話 61-0119 へどうぞ。
地区別人権学習会を実施します。人権教育啓発の一環として、さまざまな人権問題についての理解や認識を深め、一人一人が心豊かで差別のない明るい街づくりを推進していくことを目的として、市内6カ所で実施いたします。実施日と実施場所は次の通りです。1月29日火曜日、岩出地区公民館。2月1日金曜日、山崎地区公民館。6日水曜日、気仙台地区公民館。8日金曜日、根頃地区公民館。12日火曜日、上岩出地区公民館。15日金曜日、中央小学校です。いずれも午後7時から。最寄りの会場にお越しください。演題、ハラスメントについて、心を知る、そして心を伝える。講師は和歌山カウンセリングルーム代表、田中純子さんです。皆様のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福祉課人権啓発係へどうぞ。特定健診の受診期間が間もなく終了します。40歳以上の岩出市国民健康保険ご加入の方へ、まだ受診されていない方は1月末まで無料で受診できますので、医療機関へご予約の上受診してください。また岩出市国民健康保険に新たに加入された方で、特定健診の受診を希望する対象者の方にも受診券を発行していますので、保険年金課の窓口、電話にてご相談ください。受診券を紛失された方もご相談ください。特定保険指導、国保3センチスリム教室運動セミナー、日時は1月25日金曜日午前10時から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター多目的ホール。内容は筋肉をつけよう。定員は30人。事前申し込み必要です。特定健診を受けて、特定保健指導の対象になった方だけでなく、健康的にサポートしてもらいながらダイエットに取り組みたい方など、誰でも参加できますので、皆様もぜひ参加してみませんか。国府の方でパートなどの勤務先で健康診断を受診された方へ、ご協力のお願いです。勤務先での健康診断結果、平成30年4月以降のもののコピーを市役所へ提出していただくと、特定健診の受診に変えることができます。特定健診の受診率向上にもつながりますので、ご協力をお願いします。健康診断結果を提出された方にはティッシュ5箱をプレゼントします。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。
認知症高齢者と徘徊ネットワーク事業を活用してください。岩出市では徘徊の恐れのある高齢者やその家族が安心して生活できるように認知症高齢者と徘徊ネットワーク事業を実施しています。事業内容です。 1. 徘徊の恐れのある高齢者などの情報を岩出市へ事前に登録し、対象者には靴に貼るステッカーを配布します。 2. 高齢者がいなくなった場合、家族などが警察へ捜索願いを提出します。 3. 市から協力者へ対象者の情報を配信し、捜索協力を依頼します。協力者は民間事業所、介護事業所など市へ事前登録している事業者です。 4. 対象者が発見された場合は、市から協力者へ捜索依頼解除の連絡をします。事前登録対象者は岩出市に住所を有し、在宅で生活しているおおむね65歳以上の徘徊の恐れのある方です。地域包括支援センターで申請します。申請に必要なものは、対象者と申請者の認め印、対象者の写真、正面1枚、横顔1枚、顔の特徴が分かりやすいものです。お問い合わせは、長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。和歌山県知事選挙の結果について、11月25日執行の和歌山県知事選挙は、市内19箇所の投票所にて投票が行われました。午後9時から市民総合体育館にて即日開票を行い、結果は次の通りとなりました。当日有権者数43,615人、投票率は 30.94% でした。得票数は次の通りです。仁坂義信さん、10,497票。畑中正義さん、2,748票。合計13,245票でした。お問い合わせは、岩出市選挙管理委員会、電話62-2141へどうぞ。
高額医療、高額介護、合算療養費のお知らせです。高額医療、高額介護、合算療養費は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。同じ世帯に属する介護保険の被保険者の方が、毎年8月から7月の1年間に医療保険の一部負担金と介護保険の利用者負担額を合計した金額が基準額を超えた場合、その超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。後期高齢者医療制度の支給対象者には、平成31年1月中に申請書を送付します。国民健康保険の支給対象者には、平成31年2月中に申請書を送付します。被用者保険などの方には、市役所から送付されませんので、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。計算対象期間の間に、住所や医療保険者が変わった方、亡くなられた方などにつきましては、国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者であっても、申請書が届かない場合がありますので、該当すると思われる場合は、平成30年7月31日時点で加入している医療保険者へお問い合わせください。お問い合わせ先、後期高齢者医療制度は、保険医療係へ、 国民健康保険は国保年金係へ、介護保険は長寿介護課介護保険係へどうぞ。平成30年度第2回健康講座のお知らせです。依存症のことを知っていますか？アルコール、ギャンブル、薬物。依存症といっても幅広く身近なものです。この機会に依存症について学びませんか？日時は2月14日木曜日、総合保健福祉センター3階視聴覚室で行います。午後1時から受付、午後1時30分から開始です。岩手市民の方が対象で、定員80人です。講師は、岩手心の診療所、新城講師さんです。講義内容は、依存症について、どんな症状が出るの？その時の気持ちは？家族や周囲の人はどのようにサポートしたらいいの？などについてです。申し込みは電話またはファックスでお願いします。ファックスの場合は、名前、住所、生年月日、連絡先をご記入ください。ファックス番号は 61-2411 です。当日、手話通訳があります。詳しくは、保健推進課、保健推進係、電話 61-2400 お願いします。がんについて知ろう。今回は乳がんです。乳がんは女性に一番多いがんです。がんの発症は30歳代から増え始め、40歳から50歳代をピークに、発症や死亡が増加します。また、日本人女性のおよそ11人に1人が、生涯で乳がんにかかる危険があると言われています。乳がんは、乳腺という赤ちゃんが生まれた時に母乳を作る臓器に発症し、乳房に硬いしこりを作ります。また、しこりを感じなくても、乳頭から血液が出てくる場合もあります。他のがんと同様に、早期発見が大切です。早期に見つかり、適切な治療を受けると、90% 以上が治ります。治療は、乳房を全部、もしくは部分的に取る手術、放射線療法、抗がん剤の治療を、がんの状態に応じて組み合わせて行います。昔に比べ、治療は進歩しており、手術の負担は軽減し、薬による治療効果も高くなっています。また、乳房を取った後に再建する技術も進んでいます。しかし、進行すると、リンパ節や骨、肺、肝臓など、乳房以外の臓器にがん細胞が転移して、さまざまな症状を引き起こしたり、命を脅かしたりするようになります。定期的に乳がん検診を受け、要精密検査となった場合は、医療機関を受診しましょう。また、乳房に異常を感じたら、医療機関を受診し、きちんと検査を受け、乳がんと診断されたら、適切な治療を行うことが大切です。岩手市では、40歳以上の方を対象に、乳がん検診を実施しています。1月末まで、個別検診を実施していますので、まだ乳がん検診を受診していない方は受診しましょう。また、乳がんは自己検診することで自分で見つけることのできるがんです。定期的な乳がん検診の受診と毎月の自己検診の実施で早期発見に努めましょう。自己検診の方法は次の通りです。1見て、くぼみ、膨らみ、ただれ、変色、引きつれはありませんか？鏡の前に立ち、頭の後ろで手を組み、色や形を見てください。2、触って、しこりはありませんか？4本の指で のの字を書くようにしこりの有無を調べてください。3、つまんで血が混じったような分泌物は出ませんか。指で乳頭の根元を軽くつまんで分泌物が出ないか調べてください。4、横になってしこりはありませんか。仰向けに寝て背中の下に低めの枕か畳んだタオルを入れて乳房を触ってしこりを調べてください。自己検診を行うタイミングとしては、月経がある方は終わった1週間以内に、閉経している方は毎月決まった日にしましょう。胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんのがん検診は受けましたか。受診期間は1月31日まで。長部病院の受診期間は2月28日までです。対象者は肺がん検診、40歳以上、50歳未満の方、X 線、50歳以上の方、X 線、または低線量 CT 検査です。肺がん検診については、CT 検査か X 線検査のどちらか1回の受診になります。肺がん検診、CT 検査は自己負担2000円です。なお、長病院は定員に達していますのでご了承ください。大腸がん検診、40歳以上の方。胃がん検診、40歳以上、50歳未満の方、X 線。50歳以上の方、胃カメラまたは X 線です。胃がん検診については、平成31年度から対象者が50歳以上で、2年に1回となる予定です。乳がん検診、40歳以上女性。子宮頸がん検診、20歳以上女性です。なお、長病院での子宮頸がん検診は定員に達していますのでご了承ください。これら対象者の年齢は、平成31年3月31日現在の年齢です。受診方法、個別検診実施医療機関へ予約をしてから受診してください。その際、健康保険証をご持参ください。個別検診実施医療機関など詳しくは岩出市のウェブサイトをご覧いただくか、保健推進課保健予防係電話 61-2400 へお問い合わせください。以上、がんについて知ろうでした。
税務署から確定申告についてお知らせします。平成30年分所得の確定申告を次の日時会場で行います。申告が必要な方は各申告会場で期間内に申告をお願いします。まず五川税務署です。開設期間及び相談受付時間は2月18日月曜日から3月15日金曜日までの午前9時から午後4時までで、土曜日曜を除きます。会場は紀の川市小川878-2紀の川市商工会館 JR 小川駅南側です。申告会場の混雑状況により、午後3時ごろ受付を終了する場合があります。2月15日以前および3月18日以降は、小川税務署の通常窓口での対応となりますので、混雑状況によって長時間お待ちいただくことがあります。お問い合わせ先は、郵便番号 649-6592、紀の川市小川807、小川税務署個人課税第一部門、電話73-3301、73-3301です。次に、岩出市役所出張相談会場です。開設期間は、 2月21日木曜日から26日火曜日までの4日間のみです。相談受付時間は午前9時30分から正午までと午後1時から4時までで、土曜日曜を除きます。会場は市役所3階第6会議室です。税務署の出張相談日は混雑が予想され、長時間お待ちいただいたり、早めに受付を終了する場合があります。2月18日月曜日から3月15日金曜日までの期間、市職員による申告相談を行います。税務署の出張相談日以外の日には、確定申告書をご自身で記入または入力していただくこととなります。また、申告書の控えに税務署の受付員を押すこともできません。なお、相続税、贈与税、土地、建物、株式などの譲渡所得などの相談は行っておりません。両会場とも申告及び相談の際は、前年分の申告書の控えなどをお持ちください。また、申告会場で国税の納税はできません。金融機関などをご利用ください。お問い合わせは、税務課市民税係までどうぞ。自宅で確定申告書。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額を入力すれば、税額などが自動計算され、申告書などを作成することができます。作成したデータは、混雑した税務署に出向くことなく、マイナンバーカードを利用して e-Tax で申告ができます。その際は、IC カードリーダライタが必要です。また、マイナンバーカードや IC カードリーダライタをお持ちでない方も、事前に運転免許証などの本人確認書類を税務署へ持参し、職員と対面による本人確認を行った後に、発行を受けた ID、パスワードがあれば、自宅のパソコン、スマホやタブレット端末から、e-Tax で申告ができます。その他、コンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用し、申告書を印刷して郵送などにより提出することもできます。なお、確定申告書を郵送で提出する際に、申告書などの控えに税務署受付員が必要な場合は、控えを提出用と合わせて送付するとともに、返信用封筒に住所、氏名を記載し、必要な金額の切手を添付したものを同封してください。所得税の還付申告については、2月15日以前であっても、郵送などにより税務署へ提出ができます。医療費控除の注意点です。医療費控除の適用を受けられる方は、平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の添付または提示に変えて、医療費控除の明細書または、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を確定申告書を提出する際に添付しなければなりません。なお、医療費の領収書は自宅で5年間の保存が必要で、税務署から求められたときは、提示または提出が必要です。なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告書については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。マイナンバーが必要です。申告書には、納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者のマイナンバーの記載が義務付けられています。申告書提出の際には、本人のマイナンバーカード、または通知カード及び本人確認ができる運転免許証や健康保険証などをお持ちください。 本人以外の確認書類の提示または添付は必要ありません。確定申告のお知らせについて、出張相談も含む岩出市役所の会場で相談され、書面で提出された方は、平成29年分以降の確定申告から申告書に変えて、確定申告のお知らせが送付されています。確定申告のお知らせとは、確定申告書の納期限及び予定納税額などの確定申告書の作成に必要な情報を記載しているはがき、または通知書のことです。なお、青色決算書または収支内訳書も送付されませんので、翌年分用については相談される各会場で請求してください。確定申告についてでした。
暮らしの情報。税料金です。納付額確認についてのお知らせです。所得税の年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合、証明書や領収書の添付は必要ありません。1年間に納めた保険税、保険料の額を申告書に記入すれば控除を受けることができます。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額を確認したいとき、これらの納付額を確認、証明するものとして、2種類の書類を発行しています。いずれの書類も、1月から12月の1年間に納付された総額が記載されています。納付証明書、それぞれの保険税、保険料ごとに手数料が1通につき200円かかります。平日に電話で予約いただくと、土曜、日曜、祝日に証明書を受け取ることができますので、ご利用ください。納付額メモ。手数料は無料です。ただし、正式な証明書ではありません。また、納付額は電話でも確認いただけます。お問い合わせは、国民健康保険税は保険年金課国保年金係へ。後期高齢者医療保険料は保険年金課保険医療係へ。介護保険料は長寿介護課介護保険係へお問い合わせください。国保高額療養費の申請方法について。医療機関に支払った1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、申請により超過分が支給されます。対象となった方には通知書をお送りします。申請の際は、1、高額療養費についての通知書。2、支給対象月の医療費の領収書。3、印鑑。4、国民健康保険証。5、世帯主名義の通帳。6、マイナンバー、個人番号がわかるものをお持ちの上、手続きをしてください。自己負担額を領収書で確認しますので、領収書は捨てずに必ず保管しておいてください。限度額適用認定証の交付について。限度額適用認定証を医療機関に提示すると、入院や外来の医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。交付申請には、1、国民健康保険証、2、印鑑、3、マイナンバーがわかるものをお持ちの上、手続きをしてください。お問い合わせは、保険年金課、国保年金係までどうぞ。新成人の皆さん、国民年金の加入手続きを忘れずに。国民年金は日本に住む20歳以上、60歳未満の方がすべて加入し、保険料を納めることになっています。 20歳の誕生日を迎えた方は、市役所で国民年金の加入手続きを行ってください。学生の方も同様です。20歳前に就職して、厚生年金や共済年金に加入中の方は、手続きが不要です。国民年金の保険料額は、平成30年度月額
16,340円です。
所得が少なく、保険料を納めることが困難な方は、申請により制度を利用することができます。3種類あります。1、学生納付特例制度。大学、短大、専門学校などに在学する20歳以上の方で、本人の年々所得が一定額以下の場合、申請により在学期間中の保険料の納付が猶予されます。2、納付猶予制度。学生以外の50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得、1月から6月までに申請される場合は、前々年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。3. 全額免除、一部納付制度。学生以外の方で、本人、配偶者、世帯主の前年所得、1月から6月までに申請される場合は、前々年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が全額免除、または一部納付になります。なお、離職者、災害の被災者の方は、所得に関係なく該当する場合があります。お問い合わせは、保険年金課、国保年金係へどうぞ。公共下水道への早期接続の助成について、供用開始後3年以内に、公共下水道への接続工事を完了、または排水設備等工事計画確認申請書を提出し、180日以内に排水設備工事が完了した場合に助成を受けることができます。助成額は、供用開始後1年以内が上限7万円、2年以内が上限5万円、3年以内が上限3万円です。3年を過ぎると助成を受けることができません。なお、排水設備等工事計画確認申請書を提出する前に、下水道事業受益者申告書を提出し、受益者負担金を支払っていただく必要があります。新築家屋や店舗、事務所などは助成の対象外です。また、助成の対象となるのは、水道料金や市税の滞納がない方となります。申請などの詳しいことについては、上下水道業務課、下水道係にお問い合わせください。納期限のお知らせです。市県民税第4期、国民健康保険税第8期、後期高齢者医療保険料第7期、介護保険料第8期。以上の納期限は1月31日木曜日です。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の1月夜間納税相談日は10日24日の木曜日です。午後8時までに保険年金課にお越しください。税料金でした。
健康・介護です。風疹予防接種費用を助成します。岩出市では、妊婦とその子どもを風疹から守るため、風疹予防接種費用を助成しています。接種費用助成期間は、3月31日まで。接種対象者は、岩出市に住所登録のある方で、次のいずれかに該当する方です。1. 19歳以上、50歳未満の妊娠を希望する女性。ただし、
妊娠中は接種できません。また接種後2ヶ月間は避妊が必要です。2、妊婦の夫です。接種費用は協力医療機関で接種する場合無料です。協力医療機関以外で接種する場合、自己負担が発生するときがあります。女性回数、風疹単独ワクチンまたは麻疹風疹混合ワクチンのいずれかを1人につき1回限り、昨年度までに助成制度を利用して接種された方は助成の対象となりません。助成方法、協力医療機関で接種の場合は予診票、接種券が必要となりますので、事前に保健推進課へお申し込みください。妊婦の夫が接種される場合、確認書類として母子健康手帳が必要です。協力医療機関以外で接種の場合は、一旦全額自己負担の上、接種後に領収証原本、接種者名、接種年月日、ワクチン名の記載があるもの、接種者の名義の通帳、妊婦の夫のみ母子健康手帳、認め印をご持参ください。提出期限は3月31日です。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。65歳以上の方のインフルエンザ接種期限について、岩手市内に住所を有する次の方を対象に実施しています。接種期限は1月31日まで。対象は、1、接種時において満65歳以上の方、2、60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方、および人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方です。自己負担は1500円、生活保護法による扶助を受けている方は無料です。接種を希望される方は必ず実施医療機関に予約を入れていただくとともに、注意事項を読み、予診票と予防接種済証をお持ちになり接種してください。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。献血のお知らせです。1月2日水曜日、12日土曜日、午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで、大桑ミレニアシティ岩手店で行います。30日水曜日は午後2時から4時30分まで岩手市役所で行います。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。1月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。1日火曜日、松本歯科医院、紀の川市桃山町塚月、電話 66-0206、 吉田歯科クリニック岩手市根頃 69-1182。 2日水曜日、岡本歯科医院、紀の川市小川、 73-4970、 林歯科医院、岩手市金池、62-6012。 3日木曜日、岩崎歯科医院、岩手市川尻、62-9888。 藤田歯科医院、紀の川市中三谷、77-6060。 6日日曜日、山本歯科矯正、紀の川市岸川町北山、 64-3014 13日日曜日磯野歯科医院紀の川市名手市場75-206314日月曜日西野歯科医院岩出市北尾池62-455620日日曜日辻元歯科医院紀の川市内田77-406827日日曜日崎山歯科医院紀の川市岸川町マルス64-8727です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。緊急通報装置を貸し出しています。岩出市では一人暮らしの高齢者などに緊急通報装置の貸し出しを行っています。急病や事故などの緊急時に装置のボタンを押すとコールセンターに連絡が取れ、状況に応じ協力員への連絡や救急車の要請などを行います。また健康相談もできます。対象者は65歳以上の一人暮らしの高齢者、または昼間一人暮らしの高齢者、一人暮らしの重度心身障害者、65歳以上の高齢者のみの世帯です。申し込み方法、申請書類を長寿介護課へ提出してください。長寿介護課にて配布または市ウェブサイトからダウンロードもできます。申し込みには協力員3人必要です。協力員は緊急の際迅速に利用者宅へ出向き安否確認を行える方、うち1人は地区の民生委員です。注意事項、 NTT アナログ回線以外の回線を利用されている場合、利用できない場合があります。利用料、前年所得に応じ利用料がかかります。月額0円から2052円です。お問い合わせは長寿介護課長寿社会係へどうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。那賀休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410。 診療科目は内科、外科。診療時間は午前9時から午後5時まで、受付は午後4時30分までです。なお、那賀休日休館診療所では準屋台診療として次の期間に限り内科のみ午後8時から10時まで診療を行います。期間は12月8日土曜日から来年3月10日日曜日の土日祝日及び12月29日から1月3日の年末年始です。小児科については和歌山市夜間休日応急診療センターで対応します。電話は073-425-8181 です。和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話は073-426-1199 です。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話61-2400へどうぞ。健康介護でした。
環境エコです。クリーンセンターからのお知らせです。1月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野岩手線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物回収日は 16日の第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日1月4日から収集開始します。県道泉佐野岩出線より西側の地域、不燃物回収日は9日と23日の第2、第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日1月10日から収集開始します。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター電話62-0814へどうぞ。環境エコでした。募集です。平成31年度採用、岩出市職員採用試験について。募集区分は、土木技師2人程度、保健師1人程度。申し込み受付期間は、持参の場合は、1月4日金曜日から18日金曜日までの平日。郵送の場合は、1月18日金曜日までの消印有効です。試験案内は総務課で配布します。また、岩出市ウェブサイトからも試験案内一式のダウンロードができます。郵送で試験案内を請求する場合など、詳しくは総務課人事係へどうぞ。第14期岩出市ときめき交通大学の学生を募集します。岩出市ときめき交通大学では、高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的として、4月から翌年1月まで毎月1回、参加体験型の交通安全講習を実施しています。対象は、65歳以上で岩出市在住の方、定員は25人です。募集期間は2月末日まで、参加費は無料です。定員になり次第募集を締め切ります。お問い合わせは総務課交通防犯係へどうぞ。岩出市任期付き職員採用試験のご案内です。募集区分、土木技師、部長級、1人。申し込み受付期間は、持参の場合、1月4日金曜日から18日金曜日までの平日。郵送の場合、1月18日金曜日までの消印有効です。任期は4月1日から2021年3月31日までです。お申し込み、お問い合わせは、総務課人事係へどうぞ。募集でした。
講座催しです。成人講座のご案内です。演題は、肺がん治療最前線、肺がん手術と低侵襲治療の最近の話題。講師は、公立長病院呼吸器外科課長平井義光さん。日時は1月19日土曜日午後1時30分から。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級、今月は文化ことで音楽を楽しもう。講師は新立文化こと研究会仲良し会城千恵子さんです。根頃学園は根頃地区公民館で1月11日金曜日。紀仙台学園は紀仙台地区公民館で16日水曜日。山崎学園は山崎地区公民館で18日金曜日。上岩出学園は上岩出地区公民館で21日月曜日。岩出学園は岩出地区公民館で25日金曜日に行います。時間はいずれも午後1時30分から。 またふれあい学級生を随時募集しています。岩出市に在住する60歳以上の方が対象です。お問い合わせは生涯学習課生涯学習推進係へどうぞ。岩出市女性の集いを開催します。日時は1月30日水曜日午後1時30分から。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。内容は楽々整理収納手放し術でリライフしましょう。講師は愛と勇気の整理収納アドバイザー中筋真由美さんです。満1歳から未就学児の一時保育があります。お申し込みは1月21日まで。手話通訳もあります。お申し込みお問い合わせは市長公室内岩出市女性会議事務局へどうぞ。私の働き方改革、知っておきたい働く時の税金と社会保障。税や社会保障のことを分かりやすくお話しします。あなたの働き方を考えてみませんか。日時は2月8日金曜日午前10時30分から正午まで。場所は岩出図書館です。講師はファイナンシャルプランナー柿由紀さん。定員は30人です。満1歳から未就学児の一時保育があります。手話通訳もあります。お申し込みは1月31日まで。申し込み方法、氏名、電話番号を電話かメールでお知らせください。メールの場合は表題に私の働き方改革申し込みとご記入ください。一時保育手話通訳希望の方は申し込みの時にご連絡ください。お申し込みお問い合わせは市長公室男女共同参画担当へどうぞ。メールアドレスは公室koushitsu@citycity.iwade.lg.jp です。紀の川コミュニティバスに乗ろう。岩出市と紀の川市が平成14年から共同運行する紀の川コミュニティバスは利用者数が減少傾向にあり、このままでは廃線となる可能性があります。そこで、紀の川コミュニティバスの魅力をさらに知っていただくため、両市と運行事業者が協力し、紀の川コミュニティバス無料乗車券を2枚分作成しました。紙面に縦 6.5 センチ、横6センチの無料乗車券が2枚印刷されています。これを切り取ってご利用ください。有効期間は1月4日から9月30日まで。バスを降りるとき運転手にお渡しください。この乗車券1枚につき1名様1乗車分です。他の路線、岩出市巡回バス、紀の川市地域巡回バスなどでは利用できません。また現金回数券への交換はできません。2人の片道利用でも、1人の往復利用でもご利用いただけます。皆様、ぜひご利用ください。元気に楽しく生きる、納得した死を迎えるために、参加者を募集します。住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくために、一緒に考えてみませんか？在宅生活や介護について楽しくお話しいただきます。日時は2月2日土曜日午後1時30分から3時まで。場所は総合保健福祉センターです。講師は生と死を語る会主催坂口内科院長坂口健太郎さん。定員は50人です。満1歳から未就学児の一時保育と手話通訳があります。 お申し込みは1月23日まで。申し込み方法、氏名、電話番号、電話かメールでお知らせください。メールの場合は表題に元気で楽しく生きる申し込みとご記入ください。一時保育手話通訳希望の方は申し込みの時にご連絡ください。この講座は岩出市男女共同参画推進委員会の企画運営講座です。お申し込みお問い合わせは視聴講室男女共同参画担当へどうぞ。メールアドレスは講室 koushitsu@citycity.iwade.lg.jp です。人権講演会を開催します。日時は1月19日土曜日午後1時30分から。場所は総合保健福祉センター視聴覚室です。内容は人との助けに込めた思い。講師は元オリンピック陸上日本女子代表小林百合子さん。満1歳から未就学児までの一時保育と手話通訳があります。一時保育の申し込み期限は1月11日金曜日です。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係またはスポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。
公民館講座のお知らせです。テーマは日常薬膳料理薬食同源で健康を保とうです。日時は1月26日土曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は岩出地区公民館です。募集定員は20人で18歳以上の岩出市民の方が対象です。材料費は1000円。内容は鶏肉と野菜のサイコロ炒めほかです。講師は李正樹さんです。参加ご希望の方は郵便はがきに住所、氏名、生年月日、電話番号を記入の上、1月15日火曜日必着でお申し込みください。申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みお問い合わせは郵便番号 649-6292 岩出市西の209岩出市役所障害学習課公民館係へどうぞ。味噌作り伝承塾のご案内です。1月28日月曜日午後1時30分から次の各場所で行います。岡田集会所、定員は24人。上岩出地区公民館、12人。サンホール、24人です。費用は2400円。当日会場で直接お支払いください。対象は岩出市内にお住まいの方です。定員になり次第締め切ります。参加ご希望の方は、完成はがきに住所、氏名、電話番号、希望の場所を記入し、はがき1枚につき1人の申し込みでお願いします。お申し込み先は、郵便番号 649-6258、岩出市山614、愛三三工房、岩出市生活研究グループ協議会です。お申し込み期間は1月6日日曜日から18日金曜日まで。当日消印有効です。お問い合わせは産業振興課農林係へどうぞ。認知症サポーター養成講座の参加者を募集します。認知症サポーターとは何か特別なことをするのではなく、講座を受講して
認知症に対する正しい知識と理解を身につけ、認知症の方やその家族を温かく見守る応援者のことです。ぜひご参加ください。日時は2月19日火曜日午後1時30分から3時まで。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。認知症とはどんな病気か、認知症の症状について、認知症の方への対応の仕方など、講義や寸劇から学びます。修了者には、修了の証として、オレンジリングをお渡しします。対象は、岩出市内にお住まい、または通勤している方。受講料は無料です。お申し込み期間は、1月8日火曜日から2月18日月曜日まで、土日祝日は除きます。電話にてお申し込みください。なお、手話通訳が必要な方は、1月31日までにファックスなどで、住所、氏名、性別、生年月日をお伝えください。ファックス番号は 63-0075 です。お申し込み・お問い合わせは、長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。基準緩和サービス従事者研修の受講者を募集します。岩出市では、介護保険制度の改正に伴い、平成29年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。総合事業の一つとして、ヘルパー資格がない方でもこの研修を受講することにより、基準緩和サービスにおける買い物や掃除などの生活支援業務に従事することが可能となりました。少しでも高齢者支援に興味のある方は、ぜひ研修を受講してみませんか。研修修了者には修了証をお渡しします。日時は2月15日金曜日午前9時から午後5時まで。場所は総合保健福祉センター3階会議室 A です。内容は介護従事者としての心得と倫理、高齢者の心と体の仕組み、生活支援技術、介護保険制度などについてです。対象は岩出市の基準緩和サービス指定事業者に従事を希望する方、高齢者支援に興味のある方などです。受付期間は1月4日金曜日から25日金曜日まで、土日祝日は除きます。お申し込みはお電話で、氏名、住所、電話番号と研修受講希望の旨を担当までお伝えください。お申し込み・お問い合わせは、長寿介護課・長寿社会係へどうぞ。ニュースポーツ体験会のお知らせです。1月19日土曜日午前10時から正午まで、市民総合体育館1階アリーナで行います。スポーツ推進委員などの指導のもと、みんなで一緒に楽しく運動することができます。今回は、キンボール、バスケットピンポン、ボッチャを実施します。運動のできる服装で、上履き、タオル、飲み物などをお持ちください。参加は無料です。お申し込み・お問い合わせは、総合体育館内、障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。民族資料館所蔵品展のお知らせです。暮らしの中の木の道具。民族資料館が所蔵しているさまざまな郷土の歴史を語る資料として、今回は郷土の民具、農具など暮らしの中で使用した木の道具の展示を行います。展示期間は1月16日水曜日から2月25日月曜日まで。場所は民族資料館です。ただし、 毎週火曜は休館日です。お問い合わせは民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。歴史講座を開催します。今回の講座は和歌山が生んだ偉人で、明治時代に外務大臣として条約改正を成し遂げられたことで有名な陸奥宗光についてです。この条約改正と紀州藩で生まれたこととの関わりや、明治時代の長地方とのつながりを中心にご講演いただきます。日時は2月3日日曜日午後1時30分から3時まで。場所は民族資料館2階大会議室です。テーマは陸奥宗光外務大臣、明治の世、和歌山、日本、世界を思う、陸奥宗光と長地方を中心としてです。講師は岩出市教育委員会指導主事福田光雄さんです。お問い合わせは民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。平成30年度税に関する作文の優秀作品のご紹介です。全国納税貯蓄組合連合会と国税庁が募集した中学生及び高校生の税に関する作文について、岩出市の学校からは優秀作品として次の方々が受賞されました。まず中学生の税についての作文です。公益社団法人納税協会連合会会長賞受賞者、岩出第二中学校3年竹下千穂さん。題名は税が助けてくれる命。岩出市長賞受賞者、岩出中学校3年安田天さん。題名は税金は日本の盾となれ。橋本糸長租税教育推進協議会長賞受賞者、岩出中学校3年山本真央さん。題名はさよなら自分本位な私。岩出第二中学校3年東野智美さん。題名は税金について。次に税に関する高校生の作文です。岩出市長賞受賞者、長高等学校1年伊関あゆさん。題名は税金に支えられている私たち。橋本糸長租税教育推進協議会長賞受賞者、長高等学校1年山口和真さん。題名は自分だけでなく人のためにする納税。以上です。お問い合わせは粉川税務署、電話 73-3301 へどうぞ。岩出市家具転倒防止金具等取り付け事業について、対象者は市内に住所を有する方で、次のいずれかの世帯に属し、当該世帯員により金具などの取り付けが困難である方、1、65歳以上の方がいる世帯、2、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券、これらの交付を受けている方がいる世帯、3、介護保険の要介護認定で要介護1以上とされている方がいる世帯、4、その他市長が特に必要と認める世帯です。ただし同世帯に64歳以下の方がいる世帯は対象外です。対象家具は1世帯につきタンス、
本棚など3台以内。取り付けにかかる費用は無料。金具代は利用者の自己負担です。L 字型金具を使用し、3台の家具を固定する場合、費用は1000円程度です。申し込み期限は2月28日木曜日です。なお、本事業は家具転倒防止を完全に保証するものではありません。万一災害時などに家具が転倒し被害を被ったとしても、市及び受託者は賠償いたしません。お問い合わせは総務課危機管理室へどうぞ。第13回岩出市文化祭トーク結果をお伝えします。11月3日4日の2日間にわたり開催し、来場者の方に文化祭自由課題をテーマに俳句、短歌、川柳を募集し、11月に選考を行いました。優秀作品は次の通りです。俳句、応募総数30句。日の丸をかざせと父や文化の日。日の丸をかざせと父や文化の日。梶本陽子さん。道草を食うてもらいし亥の子づち。道草を食うてもらいし亥の子づち。寺西敦子さん。柿たわは妻が乙女の頃の家。柿たわは妻が乙女の頃の家。三木純一郎さん。短歌、応募総数13首。筒がなく生きてかなえる集いの場。若きと共に文化親しむ。筒がなく生きてかなえる集いの場。若きと共に文化親しむ。上田清子さん。川柳、応募総数11句。見ているとあなたの思い伝わるよ。見ているとあなたの思い伝わるよ。匿名希望。以上です。たくさんのトークありがとうございました。お問い合わせは障害学習課公民館係へどうぞ。集合住宅などの停電時の断水について、マンションなどの集合住宅では市管理の水道管から建物所有者が管理する受水槽とポンプを使って各家庭に水を送っています。このような集合住宅などでは停電が発生すると断水する場合があります。また復電した後においても再起動が必要なポンプがありますので、復電後も断水状態が続く場合は管理会社などへポンプの再起動を依頼してください。お問い合わせは上水道工務課上水道係へどうぞ。水道管の凍結にご注意ください。寒さが厳しくなる冬季は気温が氷点下になり、水道管などの凍結が起きやすくなります。水道管の防寒の方法について、屋外で露出しているところは保温材でカバーするか、タオルなどで巻き、その上からビニールなどを巻いて保護する。水道管の凍結を防ぐ方法について、天気予報などで外気温が氷点下になると予想されたときは、バケツや浴槽などに水を蛇口から糸を引くくらいの太さで出しておくと凍結防止に有効です。水道管が凍って水が出ない場合、タオルをかぶせてゆっくりぬるま湯をかけて溶かしてください。熱湯をかけると水道管が破損することがありますのでご注意ください。 水道管が破損したとき、宅地内で水漏れが発生したときは、水道メーターボックス内の止水栓を閉めてください。その後、上下水道局指定の給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。水道メーターから宅内側はお客様の費用負担となります。詳しくはお問い合わせください。ご自宅のメーターボックスがどこにあるのか事前に確認しておきましょう。お問い合わせは上水道工務課上水道係へどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月は挨拶です。両手を握り、人差し指を立て、向かい合わせ、人差し指を曲げます。人と人が向かい合わせでお辞儀をしている様子です。紙面の QR コードもご利用ください。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第13回紀の川市長杯少林寺拳法大会が10月21日、紀の川市立小川体育館で行われました。組演部、小学3年生の部、2位、平井大我さん、中尾蓮さん。小学5年生の部、1位、木村美咲さん、辻由紀子さん。単独演部、小学2年生の部、1位、鳴上優奈さん。小学3年生の部、1位、山下ノアさん。2位、村田玲也さん。3位、上島真央さん。小学4年生の部、1位、辻由紀子さん。小学5年生の部、2位、大橋日月さん。3位、木村美咲さん。中学生の部、3位、大橋光葉さん。高校一般有段、3位、鳴上明雄さんでした。2018年秋季高槻ペタンク交流大会が10月27日、高槻市立牧田運動広場で行われました。3位、岩出桜チーム、上野真知子さん、松本菊子さん、西谷正夫さんでした。第54回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が11月7日、根室若者広場で行われました。男子の部、53人参加。1位、佐々木利道さん。2位、吉森和夫さん。3位、上崎浩二さん。女子の部、37人参加。1位、福田敏子さん。2位、吉田美智さん。3位、大西美智子さんでした。以上、大会結果でした。緑化センターのお知らせです。1月の花暦は、椿、ハボタン、ビオラ、洋蘭、シクラメンなどが見ごろを迎えます。1月と2月の初めの行事をお伝えします。展示会は、早春の洋蘭展が2月9日土曜日から11日月曜日祝日まであります。教室のお知らせです。バラの手入れ教室は1月14日月曜日祝日午前9時30分から12時まで、参加費300円。1月の寄せ植え教室は1月20日日曜日午前10時30分から12時まで、参加費1800円。洋蘭の育て方教室は2月10日日曜日午前9時30分から12時まで、参加費300円。2月の寄せ植え教室は2月10日日曜日午前10時30分から12時まで、参加費1800円です。 教室はいずれも事前に申し込んでください。1月の休園日は1日、8日、22日、29日のいずれも火曜日と、特別に15日火曜日より18日金曜日まで休園とさせていただきます。お問い合わせ先は緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570、 どうぞ。ホームページもご利用ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。2月はおひなさまを作ります。2歳児は2月4日と18日の月曜日、定員はそれぞれ15組。1歳児は8日と15日の金曜日、定員はそれぞれ10組。0歳児は5日、12日、19日の火曜日、定員はそれぞれ10組です。時間はいずれも午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。受付開始日は2歳児が1月16日水曜日から、1歳児は17日木曜日から、0歳児は18日金曜日からです。午前9時から午後5時の間に電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。出前保育のお知らせです。地域子育て支援センターの保育士がいろいろな場所に行って遊びの場を提供します。申し込みは不要です。お気軽にお越しください。日時と場所は次の通りです。1月9日水曜日、岩出地区公民館和室。16日水曜日、上岩出地区コミュニティセンターホール。28日月曜日、上岩出地区公民館和室です。時間はいずれも午前10時から11時30分まで。時間内の出入りは自由です。10時15分ごろと11時15分ごろに絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。詳しくは岩出市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。
ベビーマッサージ体験に参加してみませんか？
ベビーマッサージはスキンシップを取る絶好の方法です。愛情たっぷりの手でマッサージしてあげましょう。赤ちゃんと一緒に心も体も満たしながら楽しいひとときを過ごしましょう。日時は1月29日火曜日、午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。内容はベビーマッサージ。講師は宮本福美さんです。対象は2ヶ月から1歳までの乳児とその保護者。定員は20組です。持ち物はバスタオル、フェイスタオルとお茶。親子とも動きやすい服装でお越しください。希望される方は1月10日から電話でお申し込みください。受付時間は午前9時から午後5時まで。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあいのお知らせです。毎月第2水曜日に行っています。1月は9日水曜日です。午前9時30分から11時30分まで。この時間中でしたら自由に入室・退室できます。 場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。持ち物はお子さんに必要なもの、飲み物はお茶飲み可能です。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。平成31年度学童保育所新規入所者を募集します。一時募集です。4月から新規入所を希望する方のみ次の通り受付を行います。日時は1月21日月曜日から26日土曜日、午前9時から午後4時まで。場所は岩出市役所第一会議室 B です。必要書類は申込書、保護者の保育を必要とする書類、児童手当からの徴収申出書、減免申請書、これは対象者のみです。当日印鑑をご持参ください。郵送での申し込みも可能です。期間内の決心有効です。希望者が定員を超える場合は保育の必要性を審査して入所者を決定します。対象児童は小学1年生から6年生まで。申し込み書の配布は12月17日月曜日から。市役所子育て支援課、各学童保育施設、子育て支援センターアイアイで配布します。市ウェブサイトからダウンロードもできます。お問い合わせは子育て支援課子育て支援係へどうぞ。難聴児に対する補聴器購入費などの一部を助成します。助成対象について、新しく補聴器を購入する費用、もしくはこの制度によって購入した補聴器の耐用年数が経過し新たに購入する費用が対象となります。修理費用は対象外です。対象者について、次の4つの要件をすべて満たす方が助成対象となります。1、岩出市内に住所を有する18歳未満の方。2、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。3、指定自立支援医療機関の医師が補聴器の装用が必要であると判断したもの。4、対象児童の世帯内に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいないこと。以上が助成の要件です。助成内容について、市が対象と認めた補聴器につき市が定める基準価格の範囲内で購入費の3分の2、非課税世帯については全額が助成額となります。指定自立支援医療機関は日本赤十字社和歌山医療センター、和歌山県立医科大学附属病院、社会保険疑難病院、社会耳鼻咽喉科クリニックです。お問い合わせは福祉課障害福祉係へどうぞ。子ども医療、小中学生通院の窓口1割負担取扱い医療機関順次拡大中。詳しくはウェブサイトをチェックしてください。1月から岸川リハビリテーション病院も取扱いを開始します。紙面の QR コードもご利用ください。岩出っ子、3人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。りんちゃん10ヶ月、いつもわんぱく元気で笑顔が満ち溢れてる我が子大好き。にこちゃん2歳、すかさちゃん4ヶ月、これからも元気にすくすく育ってね。2人はみんなの宝物だよ。リートちゃん3ヶ月、 パパと遊んでニコニコ。これからも笑顔いっぱい、元気にすくすく育ってね。年齢は申し込み時の年齢です。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。お名前、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字程度のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付してメールでご応募ください。3月号掲載の締め切りは1月28日月曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。宛先は市長公室市民ふれあい係。メールアドレスは公室 koushity@cityiwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
1月の相談です。困ったときはこちらまでご相談ください。8つあります。1、消費生活相談。8日、15日、いずれも火曜日、午後1時から4時まで、岩出市役所2階第7会議室で行います。悪質商法によるトラブルや架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせは、市長公室、電話61-6966へどうぞ。2、行政相談。16日水曜日、午後1時から3時まで、山崎地区公民館第1会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは、岩出市役所、電話62-2141、市長公室へどうぞ。3、人権相談。8日火曜日、午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうか、と感じたときは、お気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは、福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは、岩出小学校、山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンドで、スクールソーシャルワーカーは、岩出中学校、岩出第二中学校で、また、岩出市青少年センターでも相談に応じます。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど、教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは、在籍の小中学校、市役所教育総務課、そして青少年センター、電話 61-7007、適応指導教室、電話 62-0892 へどうぞ。また、適応指導教室フレンドでは、学校に行きづらくなっている子どもたちのために、岩出市内の小中学校に在籍する児童生徒の不登校や子育てに関する相談も受け付けています。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、また、毎週木曜日午後2時から4時まで、公立長病院で、どちらも子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。 お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 または073-441-0826 へどうぞ。なお、公立長病院の場合もお問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へどうぞ。6、健康相談。毎週月曜日午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは、保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。7、コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談が、長振興局健康福祉部相談室で行われます。予約制です。また、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで、保健師による電話相談も行います。お問い合わせは、長振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 へどうぞ。8、ふれあい何でも相談。ふれあい相談は、毎週月曜日と金曜日、午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談はいずれも午後1時から4時までです。第3火曜日は税務相談、第4火曜日は民事登記相談、第5火曜日は弁護士相談です。これは事前予約が必要で先着10人です。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
青少年健全育成コーナー。巡回活動隊キャラバン隊来庁。去る11月13日火曜日、和歌山県から平成30年度子ども・若者育成支援協調月間にかかる知事メッセージを携えて巡回活動隊が来庁し、岩出市長への伝達式が行われました。メッセージを受けて市民の皆様方に、今後ますますの青少年健全育成にかかる取り組みのご協力をお願いいたします。なお、紙面には伝達式の様子の写真が載せられています。平成30年度和歌山県小学校秋季陸上競技選手権大会が10月14日日曜日、君井寺公園陸上競技場で行われました。岩出アスリートクラブの競技結果を8位入賞者までお知らせします。まず男子です。小学3年100メートル6位谷宗太郎さん16秒74、8位青見弘人さん16秒96。小学5年100メートル8位安保遥さん14秒97。小学4年以下走り幅跳び5位吉岡優斗さん4年3メートル25センチ7位森慶太さん3年3メートル17センチ小学5年走り幅跳び3位安保遥さん3メートル68センチ小学4・5・6年ジャベリックボール投げ6位吉岡優斗さん4年35メートル86センチ次に女子です。小学3年100メートル4位安保のどかさん17秒05、8位池添亜美さん 17秒89。小学4年以下走り幅跳び1位、舘美優乃さん4年3メートル34センチ。小学4年以下1500メートル1位、舘美優乃さん4年5分43秒34。5位、高井ういかさん3年5分55秒17。小学5年1500メートル。8位、石橋なごみさん。6分8秒65。小学6年1500メートル。2位、池本光子さん。5分13秒88。小学4、5、6年、ジャベリックボール投げ。5位、飯塚美美さん5年25メートル81センチ。7位、滝川真奈美さん4年20メートル17センチ。なお、ジャベリックボール投げは9月9日に実施されました。お問い合わせは障害学習課青少年女性係へ。競技結果については教育総務課までどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。1月の催しをお伝えします。図書館 DVD 上映会、1月11日金曜日午後1時30分より大会議室で行います。先着100人です。タイトルは天使のいる図書館。美しい景観に恵まれた神話の里、奈良県葛城地域を舞台に、一人の新人司書の成長を描いた心温まる物語。出演は小芝風花、横浜流星、香川京子ほか。上映時間は108分、日本語字幕入りです。新春アニメ上映会、1月12日土曜日午前10時30分から大会議室で2つ上映されます。1つ目は島次郎の和を、島次郎アニメ勇気いっぱい傑作選1から6、33分です。2つ目は裸の王様50分、先着100人です。防災イベント、1月19日土曜日、みんなで学ぼう祭が午前10時30分から正午まで大会議室で行います。子どもが対象です。大型絵本、エプロンシアターなど読み聞かせと防災グッズ作りをします。参加してくれたお子様には参加賞をプレゼントします。1月26日土曜日、対象は子どもから一般です。応急手当講習会、先着30人です。心肺蘇生法 AED、止血法、搬送法などをします。時間は午後1時30分から2時30分まで大会議室で行います。講師は長消防組合、中消防署隊員です。地震体験者煙体験ハウスは午後1時30分から3時30分まで図書館駐車場で行います。雨天の場合は中止です。東日本大震災などのパネル展示は午後1時30分から3時30分まで小会議室で展示します。災害悪天候の際はイベントが中止になる場合がありますのでご了承ください。みんなで学ぼう祭、応急手当講習会は申し込みが必要です。岩出図書館カウンターに直接またはお電話でお申し込みください。1月のお話し会、図書館ボランティアによるお話し会が6日13日お話しドロップス、20日27日お話の扉、いずれも
日曜日午後1時30分からお話室で行います。図書館スタッフによるお話会お話パレットは26日土曜日午後3時から同じくお話室で行います。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。2月の催しです。毛糸で種子作り。2月9日土曜日午後2時から大会議室で行います。対象は小学生から高校生、小学2年生以下は保護者同伴でお願いします。定員は30人、先着順です。指で毛糸を編んで種子を作ります。受付開始は1月20日日曜日から岩出図書館カウンターに直接またはお電話でお申し込みください。また僕たち私たちがおすすめする本展示コーナーでは、中学生高校生がポップを作成した本や図書館スタッフがおすすめする本を展示します。期間は1月4日金曜日から2月11日月曜日祝日までです。1月の休館日は岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と1日火曜日、2日水曜日、15日火曜日です。中央公民館図書室と上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と1日火曜日、2日水曜日、14日月曜日です。なお15日火曜日は閲覧のみです。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館、電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。年輪ピック開催に向けて、11月10日2019年11月開催の第32回全国健康福祉祭和歌山大会、年輪ピック紀の国和歌山2019ペタンク交流大会のリハーサル大会が開催され、近畿圏内を中心とした72チームが出場し、熱戦が繰り広げられました。人権について考える。11月11日岩出市総合体育館において人権を考える集いを開催しました。小中学生による作文発表や講演会など多くの方にお越しいただきました。投票率アップを目指して、11月22日岩出市内のスーパーにて岩出市選挙管理委員会と明るい選挙推進委員会の委員らが和歌山県知事選挙を周知するため街頭啓発活動を実施しました。秋の風物詩、11月24日土曜日根頃寺で第21回紀州根頃寺各番祭りが開催されました。獅子舞や根頃の子守歌、根頃鉄砲隊の演舞などが披露されました。また根頃歴史の丘音楽祭が同時開催され、アーティストによる歌と音楽が披露され、多くの来場者でにぎわいました。写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市ウェブサイトからご覧ください。健康な生活のために、11月29日明治安田生命保険相互会社和歌山支社とがん対策推進企業と連携協定を結びました。今回の連携協定を通じて互いの情報を交換し、さらなるがん対策に取り組んでまいります。おめでとうございます。図書館、学校、 地域での読み聞かせなどの活動が認められ、岩出図書館ボランティアお話ドロップスが第51回有料読書グループに選ばれ、公益社団法人読書推進運動協議会から表彰されました。今後のますますのご活躍をお祈りいたします。町の話題でした。第13回岩出マラソン大会について、3月10日日曜日、根頃若者広場集合、時間は午前8時45分開会式、9時25分から順次スタートします。種目です。ファミリー 2km、 小学3年生以下の子どもが参加する場合、保護者が必要です。1チーム5人以内、小学4年生以上は個人の参加もできます。小学生 3km、 男女とも小学1、2年生の部、3、4年生の部、5、6年生の部、一般中学生以上 5km、 男女とも中学生から34歳の部、35歳から49歳の部、50歳以上の部、一般高校生以上 15km、 男女とも高校生から34歳の部、35歳から49歳の部、50歳以上の部です。参加料はファミリー 2km と小学生 3km は無料、一般中学生以上 5km と高校生以上 15km はいずれも一般が2500円、中高生は1000円です。申し込み方法です。参加申し込み用紙は市民総合体育館内事務局に備え付けております。有料種目参加の場合、参加申し込み用紙に必要事項を記入の上、参加料を添えて郵便局窓口で申し込むか、またはランテス、インターネット、スマートフォンエントリーでお申し込みください。無料種目参加の場合、参加申し込み用紙に必要事項を記入の上、市民総合体育館内事務局に直接申し込み、郵送または e 申し込む、インターネット、スマートフォンエントリーでお申し込みください。申し込み期限は1月31日木曜日、インターネットの申し込み期限は2月8日金曜日までです。詳しくはパンフレットをご覧ください。選手受付について、3月9日土曜日の大会前日は午後2時から5時まで市民総合体育館で受付、3月10日日曜日の大会当日は午前7時30分から8時45分まで若者広場で受け付けます。選手受付には参加通知書を必ずお持ちの上、大会前日または当日に受付をしてください。なお、悪天候で中止の場合、大会の延期はございません。お問い合わせ先は郵便番号 649-6232、岩出市茨本 63-2、 第13回岩出マラソン大会実行委員会事務局、電話 62-0370 です。第13回岩出マラソン大会についてでした。
最後に11月末現在の人口と世帯数をお伝えします。総人口5万3881人、そのうち男性 26,006人、女性27,875人、世帯数は22,928世帯でした。以上、声の広報岩で2019年1月第154号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209、電話0736-62-2141、電子メール公室 koushitysu@city.iwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。